を当たり前にする産業整えメソッド。こんにちは、整えライフスタイリストの中村信子です。
こんにちは、インタビュアーの鈴木佐和子です。美子さん、今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
いや、9月、まあ本当は秋っていう季節のはずなんですけど、まあ暑いですよね、まだね。
まだね、暑いですね。
なかなかこのね、暑さ、遠のいてくれないんですが、まあそんな中ですけども、やっぱりね、街の中を見ると、こう、秋物とかね、おしゃれな服が出てきて、ああ、あれもいいな、これもいいな、なんて思うんですが、こう、衣替えって、ね、早い方は結構そろそろやる。いらっしゃいますよね、きっとね。
そうですね、もう秋物は本当にお店に並ぶと、うん、そろそろ秋物を出さないとっていう気になるので、早い人は多分始めてる。ただ暑いからちょっとね、まだっていう人もいると思うんですけど、どっちにしてもその衣替えをやってらっしゃる方にとっては早めにご準備いただいた方がいいかなとは思いますね。
よね。ただこの衣替えっていうのが本当にすいません、めんどくさいんですよね。
わかります。
特に子供の服がですね、ちょっと溢れかえっておりまして、これがですね、いつもしんどくて、衣替えがどうしても遅れてしまうんですけれども。
そうですね、衣替えをやってる方は皆さん同じようにおっしゃいます。衣替え年に2回、本当にめんどくさいとおっしゃっております。
よかった。はい。
でも、最近はですね、衣替えをしない派も結構多いんです。
あ、衣替えをしない。
そうです。私もしておりません。
あ、そうですか。
はい。なので、年に2回のこの面倒くさい時間と労力はなしです。
いやー、いいですね。
めちゃめちゃ楽です。
衣替えしないっていうことは、もう同じクローゼットで1年過ごすっていうことですよね。
そうですね。同じクローゼット、ある人はタンスだったりとか、押し入れだったりもあるかもしれませんけど、とにかく同じ場所に通年のものが置いてあるということです。
なるほど。それは、そうしますと、こう、例えば数を減らすとか、断捨離的な感じも、こう、なんかちらつくんですけども。
そうですね。まあもちろん、その一箇所に、一年間着るものを全部ね、集めるとなると、それ以上持ってらっしゃる方にとっては、減らさなきゃっていうことはあるかもしれないんですけれども、その今って夏でも長いの着たり、冬でもノースリーブ着たりとか、あんまり昔ほど季節感がなかったり、あと海外旅行とか行くと季節が逆だったりとかもね、ありますよね。なので、意外と夏、冬とかで、こう、場所を入れ替えるっていうよりは、全体が通して、管理できる。そのようになってた方が、こう、どのお洋服も着ることができるようになるので、よろしいんじゃないかなと思ってます。
なるほど。数を減らすとかそういうことではなく、もう、こう、システムを整えるというか、そこの場を整える、
うん。そうですね。そうですね。そう。これね、システムなんですよ。本当に。で、その使いやすいシステム。しかも、誰かがやったシステムを真似っこするとか、誰かに言われたシステムではなく、自分なりのシステムを作れるようになるってことが重要だと私は考えてるんですね。うん、そうすれば、自分で作ったシステムなので、部屋が変わった、引っ越しをした、例えば身体的にちょっとこう動きが変わった、そういうことがあっても、システムを作る自分がいれば、いつでもシステム作れるようになるじゃないですか。
確かに。
なので、私は皆さんにこの自分で自分のいいシステムを作れる人になってほしいというのが私のメソッドなんですね。
ああ、なるほど。まあ、こうしてくださいではなくて、その人その人のまあ心地いいシステムを自分で作るという。
そうです。で、自分で作るためにはもちろん、ある程度の基礎知識とか、まあ私がやってきた経験とかね、道具とか、それはある程度は必要です。でも、それがあるからできるのではなく、自分で自分の心地いいを知っているからこそ作れるというシステム。これを作っていただければ、もう大丈夫ってことです。
なるほど。 これはじゃあもう正解がこれというわけではなくて、まずはじゃあ、もちろんね、しっかりと基礎知識を学びたいという方でしたら、みーこさんに目
そう
を
です。
いただくっていうこ
そう
とが
で
大
す。
事ですし、まずちょっと手をかけてみようかなって思ったら、こう、自分にとってどういう状態が心地いいかっていうのを考えると
そう
ころ。
です、そうです。自分のクローゼットがどんな風になってたら一番自分が幸せかなって思ってもらって、それが例えばこうお洋服が重ならず、こうなんかギュッギュッって取らなくてもスルッとこう取ってしまえるような、そんなゆるっとした方が良いんだったら、それを目指して作っていく。で、それになるためにはどこにどんなお洋服が置いてあったら一番自分がさっと取ってさっとしまえるかっていうのを考えていくってことをやっていくってことですね。
なるほど。以前ね、無理やり捨てるんではなくて、こう、どういうものを着ていたら、こう、今の自分がハッピーかとか、そういうね、ことを教えていただきましたけれども、その時も、じゃあ、その感覚で。
そうです。このクローゼットがもう開けた瞬間どんなになってたら自分が朝、って思うのかを、まずそこを作るってことです。それは私が基準だから。で、そのわー、綺麗の中にはどんなお洋服がどこにあったらいいかっていう、ここを自分で決めていくってことです。
なるほど。それはまた一日の始まりが違ってきますよね。
全然気持ちが違うと思います。
わあ、ありがとうございます。ぜひね、ちょっとね、これから衣替えをしようと考えてらっしゃった方、まずは、そういったご自身の心地よいシステムを見つけてみてはいかがでしょうということですね。
そうです。まずはそこから。で、お子さんに対しては、またこれまたシステムが必要になるので、そのお子さんのシステムをどうやって作ったらいいかっていうね、そのお話はまた別の機会にお話しさせていただければと思います。
ありました。ありがとうございます。本日は、衣替えのお話からね、クローゼットの整え方、そういったお話までしていただきました。みーこさん、今日もありがとうございまし
ありが
た。
とうございました。